山口敏太郎に聞け。
はい、ということで山口敏太郎に聞けね、ちょっと挟みますけども、ラジオネームはありませんね。
はいはい、
匿名さんですか。山口敏太郎さん、こんにちは。
はいはい。
UFO や宇宙人の存在は明らかなのでお聞きしたいのですが、聖地エルサレムで9月ぐらいに宇宙人の存在を発表するかもしれないという話がありますよね。本当でしょうか。どう思われますか。ご意見をお聞かせいただけませんか。お願いします。
嘘やろ。
はい、嘘です。
てました、ね、
さあ続きまして、ラジオネーム
いやこの人面白いなですよね。 UFO や宇宙人の存在は明らかなのでお聞きしたいです
が、中澤仕事しようとしてるやん。どうした。
いきなりの出だしがまあよく言いますけどね、こういう人。
いやそういう噂言い出すやつおんねん。
最近でも多いですよね。
なんかアメリカの大統領がかなんかね、もう告白するとかね、で NASA が言うとか言って、ね、いざねこうなんか発表されてみたら、なんやそんなしょうもない話かと、そういうことが多いから。
小学生の頃からずっとこの手の話に騙され続けてるんで、あの何年までには発表されるはずだとか、
そんなばっかり
に過ぎてますからね。
中澤だってさ、台風人間は信じるんやろ。
信じますよ。
これで何 UFO とか宇宙人は信じる。
いや信じてますよ。 UFO も宇宙人もいると思うけど、その
情報を出すという噂、
そう全部が本当とは僕思わないので、そのこの年にこの人が話しますよとか言われても、そんな極秘情が漏れないですから、 UFO マニアには。
9月ぐらいってことはもう終わってますよね、ま
あ、9月はユダヤの祭りの時期やからね、
まあ、ぐらいだからまだギリギリ、
まあね、
今発表してもまあ、
いやだから ね、まあこんな俺ね、そんなもうちょっとずつ気がついたら広がっとるみたいな感じなんちゃう。発表するでするでするでドーンっていうのはないと思うわ。
なんか、ああそうですか、
なんかね、宇宙人おったよ、普通やんみたいな感じで気がついたら広がっとるみたいな。
宇宙人の存在を発表ガチでするとしたら誰がするんですか。
誰もしないでしょうね。
誰もしないですか。
あの突然降りてきて、
NASA とか、
いや多分ね、俺突然降りてきて SNS で騒ぎになって、なんか宇宙飛行士みたいな人うろうろしてるでみたいな。
あ、
で
なるほどね、
もう庶民の中からこう拡散していく
んや。情報を掴んでる人が発表するっていうパターンにあんまならない、
ならないような気がするな最後はな。
相上ちゃんはどうなの。宇宙人、
宇宙人、私はあの宇宙人はあの人間のふりして地球で生きてると思ってます。はい、
もう我々の周りにおるの。
おる、
はい、実はあの宇宙人かもしれないとか。
オーバーシャドウしてんねんな。
いや、あの中に入ってるバージョンです。こう取り付いてるとかじゃなく、こうパカって
寄生系か、
はい、パカってあげたら実は宇宙人の、なんか宇宙人の人間スーツみたいなの着てて、
あ、よく
住んでると思うんですよ。
そういうパターン、
はい、
あー映画でよくあるパターンやな、
はい、
変身しとると。
はい、
まあでもよく、
なんかたまにいるじゃないですか。
たまにいるってあの映画の中って話ですよね。
いやいや、なんか日常的にいますよ。
例えば
パカって開く人、
電車の中でどんな
パカッとは開かないですけど、電車とかで、なんかブツブツブツブツ言ってたりとか、
それ別に宇宙人じゃなく
て、なんかいるんですよ。なんか変だなこの人、雰囲気が。
前ね、何がまのんちゃんって
子に、顔色がなんか変だなとか、
何がまのんちゃんって子が、爪がない人を電車の中で見て、
はい、
で、
あ、魚人
かもしれない、あなた爪がないですねって言ったら、ありがとうって言ってヒューって入ってきたって
話。宇宙人ですよ。
あとこうまぶたが開閉するたびにシャッター音が聞こえるとかね、
はい、あのメカですね。
メカじゃない、
縦にまぶた閉まる。
まぶたするためにシャッター音って、
縦に閉まる。宇宙人は縦にまぶたが閉まる。
なんかこう縦にこうやって閉まる、こういう目なんですけど、こうやって閉まるらしいです。なんかあのここに膜みたいなのが出てきて、縦に閉まる人を見たりとか、
あ、それは宇宙人や。
はい、
アイノミさんが見たわけではない。
私は触覚生えてる人ぐらいしか見たことない。
ああ、触覚生えた
人。十分です。触覚生えてる人。
さらっと言いましたけど。
触覚生えた人みたいな。アイガメちゃん、プロで。
これはまあ結構言ってるんで。
それは宇宙人なんですか。大丈夫ですか、はい、宇宙人ですか、それは。
それは宇宙人だと思ってます。あの小学校の頃にそれ見て。
でもその触覚生えとる宇宙人は、風呂屋で風呂入っとったんやろ。
そうなんです、銭湯入ってました、う
ん、それは周りの銭湯って他にもお客さんいっぱいいたわけですよね。
周りにもいます。
それは触覚入ってる人見て
どんな銭湯、触覚入ってる人が、
はい、銭湯に入ってた、
銭湯に入ってるわけ、
はい、正確に言うと銭湯 の、 あのロッカールームにいました。
あ、お風呂までは行ってないんだ、はい、
お風呂入って出てきたと思われます。
あ、出てきたとか、
はい、やっぱタオルは触覚に当てるわけ。
いや、なんか、見た目は、 あの老婆なんですよ、うん、もう多分
老婆
でも結構老婆、はい、もう老婆、うん、結構年いって
結構老
婆ガチの老婆、
ガチの老婆、
おばちゃんじゃなくてもおばあちゃんって、ヨボヨボのおばあちゃん、
そこ掘り下げんな
が、あのロッカーで、うん、こうロッカーの中のものをこうやってかがんでこうやって取ろうとしてるんですけど、なんか動きがすごい遅くて、
うん、
秒速、
う
ん、もうほんと秒速何ミリとかのスピードでこう動いてくるんです
よ。めっちゃ遅いって思
って。遅い時に秒速って使わん方がいいと思うけどね。早いイメージです、はい、うん。
なんか遅っと思って、うんうんうん、まあ、でもおばあちゃんだから遅いのかなって思って後ろ通り過ぎようと思って振ってみたら、
うん、
はーってなんか触覚生えてるって。あ、
どっから？
頭です。頭から2本。
あ、そっか、
はい、
ちょっと自分頭の中ないで触覚がめっちゃ長いのかと思ったけど、そんな長いのじゃないんだ。
ああ、なるほど。
ドラゴンボールに出てくるナメック星人みたいな感じ、うん、
デンデンデムラ、
はい、ナメック星人クルトーチョンってついてて、
だったら気づかない、
でも色は肌色なんですけど、
ああ、
はい、
肌色、
肌色、
あ、でもあのその宇宙人は風呂なしアパートに住んだよね、
はい、どうなんですかね、
そういうことやろ
私はあのなんか銭湯
DNA
をこう、あ、ですかね、あ、かもしれない
。あそう、
いや、あの銭湯って人間裸だからそこに入ることによって調査してるんじゃないか。
あ、そっちも赤をさ、赤とか髪の毛とか採取。
それちょっとそこの発想なかったんですけど、
うんうん、
そう考えるとちょっと気持ち悪い、ね、
人間の体とかをちょっと観察してたんや、
はい、
どんな人がおるかなとか、
はい、と思ってる
ん で、うん、で髪の毛とか流れてたらこう採取しようかな、
実はしてるかもしれない、
DNA を、
はい、
でもたまに銭湯行くとジロジロ見てる人いるじゃないですか。それが宇宙人の可能性も、まあ、多分そっちだと思うんですけど、宇宙人の可能性もちょっとあるって話ですよね。人の体をジロジロ見てるやつ怪しい。
うん、宇宙人が。じゃあもういっぱいおるってこと？
うん、
いや誰か言ってなかった？
なんかニラサワさんも言ってましたよね。ハリウッドに宇宙人がいるって。
いやもっと言ってたよ。なんかね、誰だったかな。
誰
ですか、ね、どっかオバマ大統領がなんかが、うん、宇宙人の植民政策を認めて、
はい、
いっぱいいっぱい数十万人規模で宇宙人入ってるっていう話を誰かがしよったよ。
オバマが言ったわけじゃないですよね。
あ、アメリカ
に、オバマ認めたっていう設定の話、
誰かが言ってるんですよね。
それ誰かがアメリカに移民を許可したってことですか、
みたいよ、
うん、
いや、こんなん信じられんけどな。
まあでも、
でもなんか面白いなって思います。
宇宙人がその辺にいるのかなって感覚は僕も結構わかりますけどね。
え、する、うん、そんなんおらんと思う
な。なんかまあ、間違ってたら申し訳ないけど、飛鳥昭雄さんが UFO にはモンゴル人が乗ってるっていう、確かに言ってましたよね。
あれは
モンゴル人だから、その辺歩いてても宇宙人って分かんないですよね、僕、
うん、
モンゴル人みたいな人が乗ってるらしいですよ、うん、UFO に、
はい、
だからそういう地球人型がいっぱいいるんですか、うん、名前は言えないですけど、この間ある方の本を読んでたら、
うん、
ゴジラ型宇宙人っていうのがいるらしいですよ。
ゴジラ大好きだけど、
見た目がまんまゴジラの宇宙人が紹介されてて、
うん、
もちろん写真なんて一切ないんですけど、
うん、
あの乗ってたんで、あ、こんな宇宙人いるんやと思って、ちょっとテンションが、
あ、会いたい、
まあ、いるもんなら会いたいですよね、ゴジラ型宇宙人。
なんやろ
それは王さんに王さんの本に書いてあったんでそうなんです
この中で一番有名なオカルト研究家がもう先から否定しかしてない
山内さんは何型宇宙人はいると思う？
まあ、人間に近いヒューマノイド型おるけども、
うん、
俺は来てるのはかなり少ないと思う。
あ、でも一応ちょっと来てるんですね。
アポロが連続で打ち上げれんねや、
はい、
金の関係で、
はい、
年前世紀でも1年に1本ぐらいや、
うん、
1年に1回地球上に来てるか来てないかぐらい、うん、そんな頻繁には来てないんちゃうかな、うん、
でもやっぱり科学力が地球より全然あったら割と楽に来れてる可能性ある。
うん、でも地球以上でも調査するとかいっぱいあるからね、
まあ、
そこまで探検隊を地球に集中的に送り込んできてないんじゃないかな。俺はもっと控えめな回数ちゃうかなと思うね、
うん、ちょっとは来てると思う、
うん、ちょっとは来てる可能性はある。でも俺が言ってる宇宙人は違う次元の星人だから。
どういうことですか
あの
宇宙人じゃないって言うん
ですか。あの粒子、あの先端のね、うん、今最先端の粒子物理学でいう、うん、素粒子物理学でいうさ、うん、あの完全に11次元まであるやん、
はい、
11次元まであるんだったら他の次元のやつがこう来よんね、うん、
あ、じゃあ、 あの肉眼でパッと見て何かの形に見えるとかじゃない存在っていうことですよね。
ヤプールみたいな、
あ、
ウルトラマンエースが戦った。
そうですね、僕には伝わってますけど相上さんにももはや
伝わってヤプール知らん、
ウルトラマンちょっと分かんないです。
ヤプール来た時びっくりしたよ。もう怪獣ではない、鳥獣の時代やってなってね、
はい、鳥獣って結局何ですか。
鳥獣っていうのはですね、
何が違うんですか、
怪獣と宇宙怪獣と地球の生物と兵器をミックスさせた侵略兵器なんですよ、
はい、ヤプールな、
兵器なんですか。見た目は怪獣なんですけど、はい、ミサイル鳥獣、
デカ的な、
はい、まあ、見た目は生き物なんですけど、地球人には想像できない技術で多分作られた兵器なんですよ。
もういいかな。
ぜひ相上さんにウルトラハマってほしいですね。
あ、ということで、だからまあ、は
い、ということで
宇宙人は いるかもしれないけど、あまり来てないかなっていう結論です。
はい、
また銭湯にいるっていう結
論。触覚。
触覚に入
る。今度見たら引っ張って、触覚。
あ、怖いですけど、ね。
ピュッピュッって。
はい、
ね、引っ張ったらどうなるんですか。
なんかピュッと出るんじゃん。
煙
何が出るんですか。何が出るんですか。
取れるんです
か。あ、そっちか。
取れる
が取れちゃうパターンか。
取れるんですか。
伸びるんじゃん、ピュ
ッ。あ、ビヨンって。
あるいはセンターからピュッピュッって出すかも。
あ、怖いですね。ね、
怖い。ウルトラ Q みたいな。
そう、ウルトラ Q ですね。うん、
まあ、銭湯行くときは気をつけてってことやな。
いろんな意味で。
はい、さあ、ということで。
はい、肝付き
兼人
先生
のライブ見てたの方には、はい、ステッカーさ
せていただ
きます。
ステッカー送ってあげないと。
山口敏太郎の日本大好き。
今からお話しする怪談は、ある友達の知り合いのおじさんの姪っ子の旦那さんの上司の奥さんが飼ってた犬から聞いた話なんですが、
肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階、健康プラザ新運へどうぞ。電話番号03-3597-8755、営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。
こんにちは、一休妖怪伝漫画担当の岩佐美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。
僕はもう結構早く脚本書いてる方だけどな、うん、
時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一休。ドエスな一休にドエムな新右衛門、マッチョな将軍様、女底の茨城童子、面白すぎるとダウンロードが12万を突破。 Android、iPhone の無料アプリとして発売中。
あ、皆さんぜひ一休さんの活躍を期待してください。あと森吉の頑張れ。
諸君、山口敏太郎の妖怪博物館へようこそ。我が輩が作家の山口敏太郎である。世界中から我が輩が集めた数々の珍品と奇品を諸君に紹介しよう。まずは吸血鬼チュパカブラのミイラだ。おっと、背中を向けるとこいつはやばいぞ。次は角が生えたウサギ、ジャッカログラ。こいつを待ち受け神にすると幸せになれると言われてるんだ。さらに謎の生物ケサランパサラン。まだまだこんなもんじゃないんだ。宇宙人から許可された UFO の撮影許可書。さらにさらに呪い面の実物大写真。またフリーメイソンコーナーもあるんだ。お台場デックス東京ビーチ4階、台場商店街にあるのが山口敏太郎の妖怪博物館。諸君、ぜひとも来てくれたまえ。
はい、ということでエンディングでございますが、うん、ちょっとお便り1個紹介しておきますね。ラジオネーム大塚家具利用者さんから。
あ、
なんか面白いな。
あ、面白い。女社長好きです
、ね、この名前面白いな。大塚家具利用者です。あ、言わんでええやん別に。
あの塾上社長結構人気あるね。塾上マニアの中でな。
あの人綺麗ですよね。
綺麗やからさ、俺よりちょっと上やけどな、うん、綺麗なお姉さんや。
山口先生、いつもテレビだけではありますが応援させていただいています。
ライブも来て。
10月、うん、世界のビビる夜にて放送されたブラジルの狼男の正体は一体何なのでしょうか。そして、日本対韓国の UFO コンダクター対決の裏話があればお願いいたします。
あ、
来てますよ。
割と最近の番組ですよね、
うん、
これね、
うん、つい数日
前ね、
はい、語ってくださいよこれ。
狼男、
狼男、
あれは ただ単に人間でしょ。
あれはただ単に人間と。
うん、人間だよ。
公式の発表です。ただ単に
人間、鶏を殺しに来た人間だよ。
番組と見解が違いますね、ちょっとね。
いや俺スタジオでもいっぱい言って
る。あ、そうですか。まあ、カットされちゃいます
ね。いろいろカットされてる、ね、多分人間あれな。で、あの UFO コンダクティはやっぱあの村さんが呼んでて、看護師のおっちゃんあんま呼んでないね、はい、
うん、
でもね、ものすごい大興奮して暴れまくってね、看護のおっちゃんがね。やっぱ日韓のちょっとお国柄ので、村さんがものすごい冷めてるやん、
うん、
で韓国のあの超能力者のおっちゃんがわーわー言ってるし、やっぱ国民性あるなと思って俺はぼーっと見てたんやけどな。
なるほど。
ただあれはね、あのなんか知ったかぶりのアホの素人が、はい、あれはドローン上げてドローン海中に落としたんやろって言うけど、
はい、
俺ドローンではないと思うね。
ドローンではない。
あの分裂したからね。
ああ
。あれ2機同時に上げて分裂して合体させて落とすなんて、はい、ほぼ無理やから。
キング城みたいなことや
った、ね。そういうことだよね。水中になんか落下してんねんな。
うん、
でね、俺が言うのはあっちの方角は米軍の演習場あんね、
はい、
で、民間機がね、飛べないエリアがあったから、
はい、
南側の方、
うん。
北側にもあんねんけど、南側のあの撃つったあたりってのは、俺ね、米軍の何か照明弾の一種とか、
照明弾か、
うん、なんかね、そっちじゃないのかなと思いながら見てたね。ただでも、まあ、単なるヘリコプター飛行機の何見間違いとかいうレベルではないよ。
うん、
だから未確認飛行物体であることは事実やけど、
はい、
俺は米軍の何らかの、 あの、まあ、照明弾的な実験機、標的機、うん、そういうものではないのかなとしか思わんね。
なるほど。台風人間の可能性は
ゼロ。
ゼロですか。
いや、中澤君な、台風人間な、
はい、
自分でもゼロやと思ってるのに、
いや、そんなことない。
そこまで台風人間押し続けるのは何なの。
それは山さん、僕ゼロじゃないですから、僕は信じてますから。
台風が人間であること、うん、
台風人間って生き物がいること自体は信じてますよ。う
ん、それは俺の同級生の大井君と一緒じゃん。
どういうことですか。
大井君は、なんかあの、裏にごっつい大蛇がおるって言い始めて、
はい、
自分でも自分のついた嘘が撤回できたから。
いや僕ね、
中学校卒業するまで大蛇がおるみたいなこと言ってる。
なるほど。
そんな心境なんやろ。
いや、そういうことなんですよ。僕はあの一応嘘は発信しないようにしてますんで、
うん、
あの間違いを発信してる可能性はあるかもしれない。てか僕結構いろんな番組でいろんな話してるじゃないですか、
うん、してるね。
そのうちの全部が合ってるわけはないのは分かってるんですよ、
うん、
何個か
絶対猫人間とか、ね、
何個かは絶対間違いがあるわけですよ。、
うん、
まあでもそれはいいだろうって言って、
え、今年のオカルト紅白どんなネタ出すの。
これじゃあ、いや、まあ、ね、まあでもいろいろあの今回は
どっちおもろいんやろうな。
いや、前回大晦日に家族団らんで見る番組で、どしもネタ、どしもネタのつもりはなかったんですけど、性的な話をいっぱいしちゃって、
う
ん、
ね、
結構なクレームが来たらしいんですよ。
どこに。
まあ、あの東北新社さんに、あの大晦日、
あ、
でも大晦日の家族団らんの時間帯に紅白もガキツカも見ずにオカルト番組を見てる時点で普通の家族じゃないじゃないですか。だから僕いいと思うんですけど、
あの、え、オナニーとかいろいろ
言ってましたね。大晦日に、大晦日にオナニーって言うなっていう、大晦日にオナニーって言って何が悪いのか僕には全く理解できない
んですけど、大晦日の家庭がシーンとなっちゃったんじゃない。でもお母さんオナニーって何とか言って、
でも
こんな人になっちゃダメよ、ね、みたいな。
お母さんオナニーって何って健全な質問ですよ。あのお母さんイルミナティって何とか言う子供の方がやばくなりますから。
やばいか。
絶対そう。
そうかな。
陰謀論とか子供語り出すよりオナニーの話してる方が絶対健全ですから、
うん、
全然僕が話したことなんてあの番組の中では健全な方だったと思うんですけど、
じゃあ今年はどういう。
今年はちょっとそういうとこから離れて
王道ド直球
ちょっと原点回帰を、中澤武史の原点回帰みたいな、まあ、ユーマですし、
うん、
なんか、まあ、緊急検証シリーズで僕初めて出させていただいたのが1回目のオカルト紅白だったんで、ちょっとあの時の気持ちに戻ったプレゼンを今回はちょっと考えて、
今年中澤さん正念場ですねって俺スタッフに言われたよ。
誰からですか。あ、緊急検証の、
うん、T さん。
あ、 T さん、 T さん、あ、 T さんってあの人か、うん、はいはいはい、
が、
はい、
と話してて、中澤さん
は、
はい、山口さんはまあレギュラーですけど、
ああ、
中澤さんもレギュラーですが、今年が正念場ですね。
でもそれね、毎年言われてるんですよ。
毎年が結
構、ね、去年も2年前も言われてたんで、うん、
今年、まあまあ、あれやね、だからもうビシッとプレゼンを見せてくれなあかんのちゃう、はい、
去年ビシッとしてましたけどね。
そう、そう、そうか。
去年、あれですよ、あの、僕。
早瀬に聞いてみ。
去年の僕の、そう、早瀬さん出て、去年の僕のプレゼン、ピシッとしてましたよね。
うちの義理の父親は、わかんないですけど、むちゃむちゃキレてました。
ほら。
いや、違うんですよ。キレる。人をキレさせるっていうのはすごいことですから、
うん、
無反応が一番ダメじゃないですか、この世界って。
まあ、全く反応がないよりか、
うんそうなんですよ。
なんか悪口でも言ってもらったか、
まあ、あんまり言うとね悪口みたいになるんであれなんですけど、僕、まあ、オカルト好きだから、うんまあ、毎月ムーとかも読んでるじゃないですか、
うん、
でやっぱ中途半端に普通になっちゃうと、うん、一番ベタなオカルトオタクがいかにも言いそうな話になっちゃうと、それはそれで僕のやる方向と違うんで、だったら、うん、あの割と真面目なオカルトファンの何割かは怒っちゃうかもしれないけど、俺はこっちに投げるみたいな方向に行こうかなっていう感じですかね。多分あんまりねビシッとすると、うん、本当にビシッとできるようになるんですけど、中途半端ビシッって一番痛いじゃないですか。あの今やってるオカルトスターもね、あの
滝沢バキより俺の方が面白いぞって、
あの人のまだ見てないんで何とも言えないんですけど、す
みません。え、今年誰が優勝すると思う？
いや去年はね全員見たんですよオカルトスター、うん、で今年もちゃんと全員、あ、相上さんが見させていただいたんですけど、 あの途中で力尽きて、
うん、誰あたりで平山君あたり、
名前は出せないんですけど、なんか電波さんみたいな人がいっぱいいたから、ちょっともう俺無理ごめんって言って途中で見るのやめちゃったんですけど、うん、あ、知り合いのは一応全部見て、
あ、そうだね、
で、あ、痛い人いるなとかも思いながら、もうう
ち関係者出すぎやもんな。
そうですね、ちょっとそこ考えなきゃいけないんじゃないかと。
あゆみちゃん、早瀬くん、
はい、
まあ平山くん、前世滝沢き、しずき、それとあと誰や、あとあれか、
はい、
あの、あれ、戸張くん、
ああ、はい、
6人、あ、豊美ちゃん、
う
みんちゅう、さみんちゅう、
知り合いばっか出てる。
7人で、うちの。
よく考えたらあれですね、ここにいる早さんと相上さん、今オカルトスターで争っている って
、もう俺は1位2位だと思う。
本当ですか。
1位2位で、はい、本命対抗で、
はい、
ダークホースが前世滝沢バキ、
あ、今日帰ったら、今日帰ったら見ときます、バキさんのやつまだ見てない。
前世滝沢バキ、
なるほど。
ヒラヤーマンはどうだった？
ヒラヤーマン、これは相上さんに聞きたいんですけど、平山見ました。
平山のちょっとまだチェックして、ね、マスクつけてる人ですよね。
あ、そうか、はい、ちょっとかぶってる
んです、ね。マスクかぶってました。なんか虎みたいな感じの。
はい、平山ね。
はい、
あの平山はね、気合が入
ってるという感じですよね。
あの無理してる感がすごいあって、そのキャラを演じようとしてるんですけど、途中で素の平山さんって言っちゃったけど、まあ、素の平山さんにとってでも戻る瞬間がちょこちょこあるのが。気になりますね、
娘できたばっかりやのにな。
あ、でもいいお父さんじゃないですか。お父さんが平山マンやってたら嬉しいんじゃないですか。
どうかな。
本当ですか。
お父さんやってたら嬉しい。
お父さんがマスクつけてなんかやってたらまあね、愉快でいいんじゃないですか、子供から。
もうこれぐらい平山マン言うたら平山くんの動画見ようかなとみんな思うじゃん、
はい、そうです。これは違うんですよ、悪口言ってるので僕平山マン応援してるんですよ、一応友達、一応ってか友達なんで。あのできれば多分平山マン今大して票入ってないと思うんで、もうちょっと
ディスってるやん。
だって絶対票入ってるわけないですもん。だからこれを見た人は平山マンを見て、あんま面白くなくても票を投じてあげてほしいなっていう友人としての言えるんですよね。
滝沢バキンとか平山に入れてやってくれと。
そうですね、仮に面白くなかったとしても。
だからすごいトゲトゲし
いで。いや滝沢さんのまだ見てないですけど、うん、いや相上さんはね多分いっぱい票入ってますよね。
相上ちゃんは結局人気投票だもんな、結局相上ちゃんファンが入れるんだよ。
だって相上さんと平山が隣並んでたら、
うん、
そりゃみんな相
上さん、どんだけ平山くん嫌いな。
嫌いじゃないけど、
いやめっちゃ
平山のところ行ってなんかいいことあるんですか。
平山でこんな話しろかよ。
今平山さん大喜びしてますから。
え、だって、
いやここまで自分のことをこんなにネタにして
る。平山、平山
ってだって、世間で平山の話してる人ここしかないと思います。
いやか、多分、うん、もう何万光年差離れてもおらんと思う。
そうなんですよ、
平山の話。
相上さんの3000分の1ぐらいしか人気ないと
思う。プロレスラーでミノワ選手がミノワマンになったからさ、ミノワマン、あれの路線で平山くんやりたかった。平山、
そうか、僕プロレスあんま詳しくないんですけど、あ
れ筋肉マン、
ちゃんと元ネタがあって。
そうそう、筋肉マンがミノワが大好き で、
はい、
で超人になりたいことでミノワマンってなる
の。でもあのプロレスファンの山口さんの心にも響いてないんですよね。
誰が？
平山。
響いてない。
じゃあダメじゃないですか。プロレス前に響いてないんじゃん。
もっとさ、キャラ作ってくれない平山。
そうなんですよ。素に戻るのをちょっとやめてほしい。
なんか普通だったからさ、もっとエキセントリックな設定にしてくれたらいいのに。
ね、さあ会話がループしてきたから早く、ね、
まあ今度平山をゲストに呼んであげてくださいって林さんに。
誰やねん
平山。みんな知ってるでしょ平山。
平山健二さんやったとしても誰や
ねん。まあそうなんですけどね。
そう、ちゃうねんちゃうねん。ビビる夜はただ単に人間で、日本対韓国のコンダクト対決の裏話は韓国人テンション高かったで、それでいいですね。
そうそう、ちょっと飛鳥先生とにとってね、
村さんはおっとりしてた。
村さんおっとり
してた。村さん焼津でもね、あのイベント中3時間4時間ずっと UFO を呼ぶっていう設定でしたけど、村山さんどうですかって振った時座ってましたけどね、普通に。
いやもう
休んでました。
69やから、
まあ、うん、夜のライブやったからね。
疲れちゃった、
ね、休んでるわ。
お年ですからね、
うん、
仕事せえよ、ね、思ったんですけど、そういうことね。で、告知がアイガムちゃんあります？
あ、はい、結構あります。
はいはい、じゃあお願いします。
さっきあの話でも出てたんですけど、ファミリー劇場さんの緊急検証の企画でオカルトスターオーディションというのがありまして、それに立候補というか、参戦してますので、あのまだまだ10月14日まで毎日1日1票投票できるので、ぜひ応援してください。
林さんも出てるんですよね、オカルトスター。
はい、林さんも出てます。
ぜひ
前回の優勝者
なんで、ね、前回の優勝の林さん
強敵です。はい、
内容では林さんの方が上やけど、はい、人気投票では相上が行くな。
今ここにトップ2人がいるわけですね、オカルトスター。
トップ2人がいるわけですね。
はい、
どっちかな。
その下に平山
が、その下に平山がね、
滝沢バキンとデッドヒートしてるわ。
滝沢バキンさんはそうですね、うん、面白いですけど、
面白いですね。
本当にまくってるんだよ、
見ないとな。
まくってる、バキンがこう来る
で、バグってますけど面白いです。
まく、はい、ってるんだよ。だって滝沢バキン君に異次元のマーチの石もらったんやろ。
え、何ですか
異次元に行って話って言わせて。
異次元に行ってそこで拾った草をもらいました。
あ、草をもら
った
。いいなぁ。
異次元ってアバウトですよね。
今持ってる。
あ、今持ってる。
異次元にいたらしいよ、滝沢バキン。
異次元って何ですか。
あ、これですか。
へえ。
すごい。
蒸してきた。
あ、蒸してきた。
これが異次元。これは持ってるとなんかゴリラとかあるんですか。
なんかあの寝るときに枕に忍ばせると、うん、
はい、
夢が見られる。
夢、
はい、変わった夢が。
変わった夢、はい。
パラレルワールドに行ける。
微妙な。
これうちの駐車場に入ったやつじゃんこれ。
すごい、なんか植物的にはすごい、あの種類的には島のよう。
ただだから普通にどっか行っても
いいじゃ
ん。
でも
笹みたい。
僕会った時はこれくれなかったな。
全然どうぞ持って帰ってください。
いやこれは早瀬くんの宝物や
から。いやいや価値ないんかい。
いやでもそうですね、羨ましいですね。
これ過保で本当
に。バキン君この異次元に迷い込んだ話ネタにした方が良かったんちゃうかな。そんな美味しいネタあったや
ない ね。そんな
異世界ネタが
ね。ファミ劇のその
オカルトスターオーディションぜひお願いします。
はい、
はい、すごい戦いや
んなところですか。
はい、あとまあちょっとあるんですけど、
はいはい、どうぞどうぞ。
はい、
言ってみましょう。
はい、10月15日に、
うん、
あの毎月やってるんですけど、うん、お台場にある山口敏太郎の妖怪博物館で、うん、私の単独のイベントをやってます。
おー、すごい。
ので、
うん、
ぜひ興味のある方は来てください。
今回の講義のテーマは何ですか。
はい、あの前回あの昭和オカルトを平成生まれが振り返るってやつをやったんですけど、
うん、
その第2弾ですね。前回あの、うん、第1弾結構面白かったって言ってもらったんで、
うんうんうん、
第2弾をやろうかなと思ってます。はい、勉強します。
相上超能力ユリゲラーに挑戦みたいな感じ
で、はい、あ、前回あのやりますね、ユリゲラー
の。あ、スプーン曲げた。
いや、曲がりはしなかったんですけど、ま、あの、ま、あの曲げたやつがあったんで見せました。
負けたやつがあったんで。あ、そこありますもんね。
が負けたんじゃないらしいんですけど、
ユリゲラの弟子が負けた。
弟子が負けた。
そこ置いてありますもんね。
そうですね。はい、そんなものもあるので、妖怪博物館にあるカパのミイラとか面白いものもあるので、それを見つつ、うん、私のトークイベントも聞きに来てくれたら嬉しいです。
うん、なるほど。
はい、あと、まだあります。
はい、
はい、10月19日に日暮里で、あの歌のライブがあるので、そちらもよろしくお願いします。
うん、はい。
そんな感じですかね。
中澤君。
じゃあ僕あの、あ、この間のリニューアルの1回目のラジオ聞いて、うん、僕のいないとこでも宣伝していただいてありがとうございました。
茨城
ですけど、あの今茨城県さんからお仕事を 頼まれて
まして、茨城キライダテレビだったっけ、
いや違う、茨城キラ TV ですね、
茨城キラキラさせる、
関東であの茨城県だけローカルのテレビ局を持ってなかったんです、あの、うん、群馬県も千葉県も神奈川も埼玉も全般ですけど、ね、茨城だけ茨城テレビ的なのがそうなんですなくて、でその代わりに作ったのが茨城キラ TV っていう、これであのインターネットテレビなんで全国どこでも見れるんで、うん、ぜひひらがなのイバにカタカナのキラ で TV で検索して、あと僕の出てる番組はその中でやってるイバキラ都市伝説っていう番組なんで、ぜひひらがなのイバカタカナのキラ都市伝説で検索すると、僕が茨城のいろんなところに、
はい、
茨城の謎を調査する
っていう、長澤くんがメインなんでしょ、
まあそうですね、今のところ、まあのうん、あのいわゆる演者として出てるのは僕だけという
状態なので、そろそろ女の子たちに出してもらいたければ俺の言うことを聞けみたいなこと
言やらないです、やらないですし、もし僕がそういう性格だとしてもここではやらない方が、あの上にいるのは剣なんで、まあ、
剣があ
んまり不健全なことやると怒られそうなので、
バレると大変だもんね、
はい、健全番組なので、はい、なんでちょっとまあただいろいろ今後進んでいくうちに、
うん、
あのいろんな方向をやっていきたいですし、うん、それこそなんか相上さんとかが、うん、相上さんカッパの研究家でもあるじゃないですか、はい、で茨城ってカッパの話も多いから、
カッパ多いから、
なんかそういう絡み方とかもできたらいいなとか僕は思ってるんですけど、ね、ちょっとまだどんな風に進んでいくか分かんないですけど、うん、なんでぜひ
茨
城ら都市伝説
見てください、
見てくださいってことで、
はい、いいですね、
あと今あのコロコロコミックさん、
うん、
あの子供たちが読むコロコロコミックさんで、あの闇妖怪ウォッチっていう、
すでにもはやネタ切れになってる、
いやそんなことはないんですよあの子供たあこの間ですね、あの池袋の水木しげるさんの妖怪のイベントがあったんですよ、あのウルトラマンフェスティバルの下で
やってたんです、
あもう終わっちゃいましたけど、夏休みに行ったら、やっぱあの場所が場所だけに妖怪好きの子供がいっぱい来てて、
うん、
あのあコロコロの人だって子供に結構言われたんで、それは嬉しかったですね、
あ、
は
い、あなるほど、
ちょっと子供アピールをして子供に、うん、健全、いやそうですね、イバキラもコロコロも健全路線で、
健全
路線で絶対にオナニーとか言わないぞっていう気持ちで、
さっきとえらい違いね、
あのファミリー的上は不健全なことやってもいいと僕思ってるんです、
あそうなの、
なんかあるじゃないですか、山口さんもそうだと思うんですけど、ここではここまでやっていいとか、例えば、うん、あの、うん、ファミリー劇場さんの番組ではリアルミッキーマウスって言えたけど、
うん、
地上波では言えなかったとか、そういう
テレ朝
のあるので、うん、まあそういうそれは媒体によって多少は使い分け、
なるほど、
なんでイバキラとコロコロはライト中澤で
行こう、ライト中澤、
はい、ダーク中澤はまた別のところで行こうかなと思ってます、はい、
なるほどね、
はい、ということで、お便りお待ちしております。NIPPONDAISUKI2005@yahoo.co.jp までお願いします。番組公式 Twitter は、@@bintaro_nippon、お便り採用された方には特製ステッカー差し上げます。ということでね、お二人ありがとうございました、ゲストね。
ありがとうございます。
はい、ということで、これ大丈夫ですかね。はい、ということで、また次回です。さよなら。G-Street, babe. We are the G-Street, babe.